一般質問。姿勢全般に対して行われた一般質問のあらましです。自民党相模原宮崎雄一郎議員。1. まちづくりの将来、特別自治市へ移行は、道州制も見据えた新たな大都市制度創設に向け、より自主自立の自治体運営ができる特別自治市への移行を目指すべきと考えるが、見解は？
市長、指定都市は全国の都市行政を牽引していく役割が期待されている中、人口減少や少子高齢化の進行を踏まえ、より自主的で自律的な自治体運営ができるよう、特別自治市制度をはじめとした新たな大都市制度の早期創設が望ましいと考えている。こうしたことから、今後も引き続き指定都市市長会とも連携を図り、国に対する要望活動などを行っていきたい。
2. 仮称介護人材センター設置。第7期高齢者保健福祉計画において、仮称介護人材センターの設置を検討するとのことだが、その機能とスケジュールは？
市長、介護人材の確保、定着、育成は喫緊の課題であり、新たに介護職を目指す方、中高齢者の参画など、多様な人材の参入促進を行うとともに、継続的な就職支援や介護職員からのさまざまな相談への対応などを一元的に行う機関として、平成30年度に検討を行い、31年度中に設置したいと考えている。
3. その他の質問は、障害福祉施策、就労支援等でした。民進市民小田隆久議員。1. ユニバーサルデザイン推進、色覚チョークの使用は。色覚チョークはカラーユニバーサルデザイン推進の観点から、小中学校において広く使用されることが望ましいが、見解は？
教育長、授業で使用するチョークなどの教具について、カラーユニバーサルデザインの観点から、すべての児童生徒にとって識別しやすい配色や工夫が必要であると考えている。黒板の文字などの色が識別しやすい色覚チョークについては、その効果などについて、各小中学校に情報提供を行っていきたい。
2. マンホールカードの活用。下水道事業に対する理解・啓発が重要であると考えるが、その一つの手法としてマンホールカードの配布が挙げられる。本市の現在までの取り組み状況と効果は？
市長、各自治体がデザインして設置している下水道マンホールの蓋をカード化したマンホールカードについては、平成28年度の発行開始当初から、アジサイ柄のカラーマンホールの蓋を紹介するカードを1種類作成し、窓口や下水道 PR イベントなどで配布することにより、下水道への関心や理解を深めてもらうためのツールの一つとして活用している。
3. その他の質問は、橋本駅周辺のまちづくりでした。公明党難波秀樹議員。1. 障害児医療的ケア、学校の看護師配置は。障害児の医療的ケアに向け、看護師を配置する学校の考え方を伺う。また、医療的ケアが必要な子どもの平成30年度の在学予定者数と、看護師配置の目標時期は？
教育長、看護師を配置する学校については、医療的ケアの安全な実施体制や通学の時間・距離などを考慮することが大切であると考えている。医療的ケア児の在籍数は、 平成30年度は3名の予定で、31年4月からの看護師の配置を目指し、検討を進めている。
2. ご当地出生届の導入。住みたいと思ってもらえるよう、本市の子育て支援をアピールするために、オリジナル出生届を導入することへの見解は？
市長、独自のデザインなど、市オリジナルの出生届を作成することは、市としてのお祝いの気持ちを示せるだけでなく、ご家族にとって良い記念になるとともに、本市への愛着が深まることも期待できると考えている。このため、デザインや作成方法など、本市にふさわしいオリジナルの出生届について検討していきたいと考えている。
3. その他の質問は、夢、感動、笑顔があふれるスポーツ振興でした。自民党相模原、山口光男議員。1. 緑区の地域活性化、近隣都市との連携は、緑区における近隣都市などとの連携の取り組みについて、現在の状況と今後の視点は？
市長、現在八王子イチョウ祭りへの参加をはじめ、八王子市との連携による八緑マウンテンウォーキングや、上野原市との連携による藤のふるさと祭りなどの交流イベントに取り組んでいる。今後の取り組みは、外国人観光客を含めた交流人口の拡大や民間活力の導入の視点などから、八王子市の高尾山や上野原市の桂川流域と藤の相模湖エリアを活用した交流事業への支援などを行っていきたい。
2. 津久井地域の耕作放棄地。津久井地域では鳥獣による被害を理由に耕作を諦めてしまう農家が増えている。耕作放棄地の状況と対策は？
市長、津久井地域の耕作放棄地は平成28年度末現在約50ヘクタールで、近年拡大傾向にある。耕作放棄地対策は、農協や農業委員会と連携し、新たな担い手に農地の流動化を図ることを進めているが、今後は経営規模の大きな中核的農家の育成や法人参入を促進し、耕作放棄地の解消に努めていきたい。
3. その他の質問は、1. 本市における道路ネットワークの形成、2. 消防車両の配備、3. スポーツ大会などの活用による地域活性化でした。民進市民関根正五郎議員。1. 将来の市政運営、行政サービスの維持は、少子高齢化社会の進行で、行政サービスの維持に将来の現役世代の負担が増すことになる。毎年運営費がかかる新規事業は行うべきではないと思うが、見解は？
市長、生産年齢人口の減少や高齢者人口の増加などにより、歳入の大幅な増加が期待できない一方、高齢化に伴う医療費などの増大が見込まれる。今後も質の高い行政サービスを安定的かつ持続的に提供していくためには、社会情勢の変化などに合わせた行政サービスの見直しを図り、強固な財政基盤を築くために、成長戦略を持った都市基盤整備などを進め、税源の寛容や都市力の向上を図る必要がある。
2. 正しい姿勢教育の推進。学力の基礎となる正しい姿勢の推進も大切なことだと思うが、取り組みは？
教育長、日々の授業や集会の際に正しい姿勢を促す指導を行うほか、養護教諭が 発育測定の際に話をする機会を設けるとともに、保健室だよりなどで子どもや保護者に周知するなど、正しい姿勢を身につけるための取り組みを行っている。
3、その他の質問は、1、婚活支援、2、学力保障の言葉の意味、3、公共用地の取得でした。早走、長谷川久美子議員。1、扶助費の見直し、オープンな議論は。扶助費の見直しは、政策全体を見渡したグランドデザインを示し、オープンな議論で結果が導かれるべきと考えるが、見解は？
市長、今回の事務事業の精査・見直しなどは、費用対効果などの視点により行うとともに、より必要性の高い事業の充実を図りながら実施した。市民サービスに影響のある事業の見直しは、あらかじめ公表し、関係団体などへの説明や意見交換などを行いながら進めてきた。
2、障害者プランの検討方法。共に支え合い生きる社会、相模原障害者プランの目的や考え方などは、どのような場で、どのように検討されたのか。
市長、障害者計画は、基本的な施策の方向性を定める性質上、一定の中長期的な視点を担保するため、計画期間を6年に、障害福祉計画などは国の基本指針に即し、計画期間を3年とした。計画策定にあたっては、学識経験者や障害者などで構成する障害者施策推進協議会から答申をいただくとともに、検討過程では町内の検討会議、障害者団体や障害者自立支援協議会などから意見を聞き進めてきた。
3、その他の質問は、食品衛生監視指導でした。自民党相模原、中村正春議員。1、町田市と共同調査、小田急延伸の状況は。小田急多摩線の延伸にかかる収支採算性について、町田市とともに関係者会議を設置し、検討を続けているが、現在の検討状況は？
市長、平成28年4月の交通政策審議会答申を踏まえて、町田市とともに東京都や神奈川県をはじめ、学識経験者や小田急電鉄など関係機関で構成する小田急多摩線延伸に関する関係者会議を設置し、利便性の向上など収支採算性の確保に向けた検討を行っている。今後も関係機関との連携を一層図りながら、一日も早い延伸の実現を目指し取り組んでいきたい。
2、保育人材の確保策。優秀な保育人材の他自治体への流出が懸念されるが、防止策は？また、潜在保育士の職場復帰に向けた就業支援への見解は？
市長、現在すべての常勤保育士1人当たり月額2万1000円の上乗せ助成を行うほか、保育士用宿舎の家賃助成などを実施している。また、保育士復職に向けては、就職説明会開催、無料職業紹介のほか、保育士等就職支援コーディネーターによる希望者と保育所との個別マッチングなどを実施している。
3、その他の質問は、施設に入所している障害者への支援体制でした。
日本共産党、羽生田学議員。1、フリースクール公的支援の考えは、不登校で悩む児童生徒と家庭への支援を充実させるため、 フリースクールへの公的支援と家庭への経済的支援の考えは？
教育庁、フリースクールと密に連携することは重要であると捉えており、現在教育委員会と各団体が定期的に協議の場を持ち、情報共有を図っている。また、文部科学省が設置したフリースクール等に関する検討会議により、経済的支援のあり方を含め、不登校児童生徒による学校以外での学習等に対する支援の充実について、国においても検討が行われているものと承知しており、引き続き国の動向を注視しながら総合的に研究していく。
2、市独自の夜間中学の取り組み。夜間中学に関する県のアンケート調査結果を受けて、市独自のニーズ調査実施の考えは？また設置の必要性について見解は？
教育庁、アンケート調査の結果より本市においても一定の希望があったことを承知している。こうした結果を踏まえて本市におけるニーズを正確に把握するために詳細な調査や分析を実施し、夜間中学設置の可否も含めて検討していく。
3、その他の質問はブラックな働かせ方でした。民進市民石川至議員。1、小田急相模原地区今後のまちづくりは？小田急相模原地区の今後のまちづくりの考え方は？また竣工した再開発事業の評価は？
市長、平成29年3月に策定した都市再開発の方針において、市街地再開発事業による拠点形成の効果を高め、周辺地区が民間活力の誘導によりさらなる活性化が図られるよう、新たに誘導地区を位置づけた。事業の評価については、商業者や自治会の皆様から評価をいただいており、市としても地区の商業文化の拠点として利便性の向上や魅力ある街並みの景観形成が図られたと評価している。
2、座間市の再開発事業との連携。座間市の再開発事業に伴い、都市計画道路相模原二つ塚線を横断する歩行者デッキの整備が計画されている。現在の状況は？
市長、歩行者の安全性の向上やさらなる街のにぎわい創出のため、ラクある小田佐賀とを結ぶ歩行者専用デッキの設置について座間市からの要請に基づき協議を行っている。設置にあたっては道路法上の取り扱いやラクある小田佐賀の権利者との同意等が必要であることから、引き続き設置に向け座間市と協議を進めていきたい。
3、その他の質問は1、薬物乱用防止、学校における薬害啓発。2、広域観光周遊ルート形成でした。自民党相模原寺田博子議員。1、市街地の樹木適正な維持管理は？手入れが不十分な保存樹林もあるが、現状の認識とこれまでの取り組みは？市街地の緑地等に巨木化等が散見され、計画的な維持管理が求められるが、見解は？
市長、定期的なパトロールなどで保存樹林に一部枝の越境等を把握しており、所有者に適正な管理を依頼している。樹木は景観の形成やヒートアイランド対策、大気の浄化等、都市の快適な空間の形成に重要な役割を担っており、緑地や公園、道路等の生育環境に応じた 計画的な維持管理を行うことで、機能や効用の増進と安全性の確保との両立を図っていきたい。
2. 英語教育で目指す子ども像。新学習指導要領では、小中学校の7年間を通して英語教育が行われることになったが、相模原教育における英語教育で目指す子ども像は？
教育庁、新学習指導要領に基づき、小中学校を通して英語を用いて、相手の思いや考えを受け止めるとともに、自分の思いや考えを積極的に伝えることができるコミュニケーション能力を身につけた子どもの育成を目指していく。
3. その他の質問は、誰もが安心して暮らせる地域社会のためにでした。殺走、長友義樹議員。1. 横浜線連続立体交差、地下化か高架化か。 JR 横浜線連続立体交差事業は、地下化するのか高架化とするのか委託調査しているのに結果が公表されない。小田急線が地下を計画しているのに、横浜線も地下化が考えられるのか。
市長、JR 横浜線連続立体交差事業の施工方式については、小田急多摩線が地下に計画されていることから、委託調査における課題整理に基づき、交差箇所の技術的な検証や乗り換え動線の検討等を進めていきたいと考えている。
2. 本来の美術館計画とは。美術館計画が移管構想で今も進んでいる。絵画はこれから収集する予定と聞いているが、今後どのような美術館を作る計画なのか。
市長、仮称美術館相模原は、平成29年度に策定した相模原市美術館基本構想において、本市ゆかりの作品を中心とした収蔵美術品の活用やフォトギャラリー機能の実現を図るため、文化芸術の総合拠点として整備することとした。詳細については先進事例等を参考にしつつ、広域交流拠点整備計画との整合を図りながら今後検討していきたいと考えている。
3. その他の質問は、更新時期が過ぎた公衆トイレのおむつ交換台の補正予算対応の経緯でした。民進市民、臼井隆彦議員。1. 中学校部活動指針、策定への課題認識は、部活動のあり方、適正化をめぐって、私立中学校部活動指針が策定されたが、教育委員会としてどのような課題認識のもと指針策定を進めてきたのか。
教育庁、部活動に関する課題としては、過度の活動による生徒の心身の成長への弊害が指摘されているとともに、教職員の多忙化の大きな要因につながっていると認識しており、生徒の健全な成長の促進と教員の負担軽減を図ることを目的に、部活動指針を策定した。
2. ペデストリアンデッキの活用。町のにぎわいづくりの起爆剤として、本市で管理しているペデストリアンデッキを活用したイベント等を積極的に支援していくべきと考えるが、見解は？
市長、ペデストリアンデッキにおけるイベントの促進は、多数の駅利用者の街への回遊や交流を促し、商店街等への新たな人の流れを創出する等、活気にあふれる街づくりに効果があるものと認識している。このため、近隣の住民や商業者などとの 合意形成等を図りながら、若者の発表の場としての活用や朝市の開催など、市が支援する新たな活動を促進していきたい。
3. その他の質問は、1. 高齢者の社会参加、2. 通学路の安全でした。公明党西谷克美議員、1. 高齢者への優しさを、徘徊対策への支援は、高齢者の徘徊対策への支援について、現在の取り組み状況と今後の方向性は？
市長、在宅の認知症高齢者等が行方不明となった場合の対応を図るため、ペンダント型の GPS 端末により、居場所を検索できる徘徊検索サービスを提供するほか、SOS ネットワークシステムの運用等により、早期の発見保護に取り組んでいる。ネットワークの登録者に、靴のかかとや杖などに貼る登録番号入りのシールを配布したように、今後も SOS ネットワーク連絡協議会での意見を踏まえ、支援の充実に努めたい。
2. はやぶさのふるさとの全国発信。はやぶさのふるさと相模原を全国に向けて発信していくべきと考えるが、見解は？
市長、毎年 JAXA との共催により宇宙フェスタなどを実施し、全国から多くの子どもたちに参加していただいている。また新たに宇宙科学探査交流棟が開設され、市内外の子どもたちが集い、交流が進むことを大いに期待している。今後は交流棟や博物館でのさまざまな取り組みを通じて、全国の子どもたちや保護者に壮大な宇宙への関心を高めてもらい、日本の宇宙科学探査の拠点が相模原市にあることをさらに PR していきたい。
自民党相模原、安倍義弘議員。1. 子どもの安全な通学、見守り隊への支援は、子どもたちが安全に通学できるよう活動している見守り隊への支援の内容と、活動をさらに活性化させるための取り組みは？
教育長、教育委員会では見守り隊の活動に対する支援として、消耗品の購入経費の助成などを行っている。また児童の登下校時の安全確保には、より多くの方の見守り隊活動への参加が必要であると考えており、活動の手引きや広報相模原および市ホームページへの掲載を通じて広く理解と協力を呼びかけている。今後見守り隊同士の情報交換会の開催等により、活動の一層の活性化が図られるよう取り組んでいきたい。
2. JR 町田駅南口周辺の整備事業。町田市の JR 町田駅南口周辺の整備事業に関わる本市の状況と今後の考え、取り組みは？
市長、JR 町田駅南地区は、鉄道駅や商業施設へアクセスするために、多くの相模原市民が利用しているため、交通基盤づくりや町田市営駐車場の建て替えに伴う複合的な拠点整備事業との連携により、さらなる市民の利便性の向上が図られるよう調整していきたい。またアクセス道路の事業化に取り組むとともに、アクセス性の強化を検討していきたい。
日本共産党、竹越さなえ議員。1. 児童クラブの育成料減免の内容と実績は、低所得の家庭に対する私立児童クラブ育成料の経済的支援が必要だが、減免の内容と実績は、また 民間児童クラブの育成料の減免の現状は？
市長、経済的理由による私立児童クラブの育成料の減免については、生活保護の受給世帯、市民税非課税世帯を対象としており、全額を免除している。平成28年度の実績は、生活保護による免除が84世帯、市民税非課税世帯の免除が386世帯である。また、民間児童クラブでは、独自の判断により減免を実施しており、平成29年5月現在、23カ所のクラブで、兄弟入所に関する減免などが実施されているものと承知している。
2. 生活保護基準以下の国保税減免。国保税滞納処分の執行停止世帯のうち、生活保護基準以下の世帯に対する減免措置の考えは？
市長、市国保財政健全化方針においては、失業などにより見込み所得額が前年中の所得より大幅に減少する場合などを対象としている現行の減免制度を維持・継続することとしている。引き続きその方の状況に配慮したきめ細やかな対応に努めていきたい。
3. その他の質問は、木育。木は木材の木、育は教育の育、木育の推進でした。民進・市民、栗原豊議員。1. 児童手当増額延長、国に求める考えは、児童手当の増額と高校生までの延長は、子育て支援に大きな効果が期待されるが、国に制度改正を求めていく考えは？
市長、児童手当の増額などについては、国と事業主、県と市の4者における負担が必要となることから、国の動向を注視していきたい。本市においては、子どもの貧困対策、ひとり親家庭などへの支援、学力保障の取り組みなどを総合的に推進するなど、子育て支援のさらなる充実を図っていきたい。
2. 介護人材確保の専門機関設置を。介護人材の確保に向けて、介護施設へ介護職員の斡旋などを行う専門機関の設置が必要と考えるが、見解は？
市長、介護人材の確保・定着・育成は喫緊の課題であることから、これまでの取り組みに加え、新たに介護職を目指す方、中高齢者の参画など、多様な人材の参入促進を行うとともに、継続的な就職支援や介護職員からのさまざまな相談への対応などを一元的に行う機関として、仮称、介護人材センターの設置を第7期高齢者保健福祉計画に位置づけているところである。
3. その他の質問は、1. 迷惑樹木、2. 次期総合計画、3. 新たな火葬場でした。公明党、大崎秀春議員。1. 子どもや教育の施策、重点的とした考えは、総合教育会議でテーマとなった本市教育の喫緊の課題を踏まえ、平成30年度は子どもや教育に関する分野で重点的に施策を推進していくとした市長の考えは？
市長、総合教育会議の議論も踏まえ、未来を担う子どもたちがその生まれた環境に左右されることなく健やかに成長できる環境づくりのため、子どもの貧困対策、ひとり親家庭などへの支援、学力保障の取り組みなどを総合的に推進し、子育て・教育環境の一層の充実を図っていきたい。
2. 共生社会への心のバリアフリー。東京オリンピック・パラリンピック競技大会の基本コンセプトの一つに、多様性と調和が掲げられている。本市で推進する共生社会実現に向けた取り組みは？
市長、障害などへの理解を促進するためのキャッチフレーズ、共に支え合い生きる社会を定め、さまざまな啓発活動を行ってきた。今後はラッピングバスの運行期間や経路の拡大、障害者スポーツの普及啓発を図るイベントを実施するほか、キャッチフレーズをイメージした動画を作成し、広く発信するなど、一層の啓発を図っていきたい。
3. その他の質問は、1. 交通対策、2. 市営霊園の計画と運営でした。日本共産党、松永千佳子議員。1. 淵野辺駅南口周辺、再整備等の今後は。淵野辺駅南口周辺、公共施設再整備、地域活性化基本計画案に変更があった場合、すでに実施済みの大規模事業評価の扱いは？また、事業手法は PPP、PFI。PPP とは、民間の資金やノウハウを活用し、公共施設等の整備などの効率化や、公共サービスの水準の向上を目指す手法。PFI とは、公共施設の建設などに民間の資金などを活用することで、効率的・効果的に社会インフラを整備・運営する手法。PPP・PFI 手法を前提に検討が進むのか。
市長、基本計画は今後市民の意見を参考に必要な修正を加えたいと考えているが、その内容が事業の妥当性にまで及ぶ場合には、大規模事業評価調書も修正する。また、先導的官民連携支援事業の導入検討調査は、受託業者が複数の事業手法を分析・検証するもので、その結果を踏まえ、PFI 手法のほか、指定管理者制度などから、効果的な事業手法を選択していく。
2. PFI のリスク管理と責任分担。 PFI は長期事業であり、当初計画との乖離が生じうるが、リスク認識と官民責任のあり方は？
市長、 PFI 事業の実施にあたっては、事業期間中における社会経済情勢の変動や需要予測の変化など、さまざまなリスクが発生する可能性があることから、想定されるリスクをできる限り明確化した上で、事業の特性を踏まえて、官民が適切にリスクを分担し、それぞれの役割と責任について、詳細にわたり具体的かつ明確に規定した上で、契約を締結することとなっている。
自民党相模原、大月和弘議員。1. 女性の視点を生かした地域の防災対策を。災害の教訓などから、防災対策に女性の視点を生かすことは必須事項であり、取り組み状況と女性防災リーダー育成・活用の考えは？
市長、女性の意見を反映させることは大変重要と考えており、女性が参画するさまざまな団体から意見を聞き、防災対策の充実を図っていきたい。また、避難所運営協議会に女性が参加するようマニュアルに定めるなど、地域の防災活動に女性の視点が反映されるよう努めている。今後、女性の防災マイスターの認証取得を促進し、より多くの女性がリーダーとして活躍できるよう取り組んでいきたい。
2. 自転車への自動車側の安全配慮。自転車通行帯のない道路では、自動車から自転車への危険な状況を多く目にする。自転車に対する自動車側からの安全確保の啓発について、課題認識と対応は？
市長、自動車運転者が自転車利用者の安全に配慮することは重要と考えており、平成29年度からの取り組みとして、実際に発生した交通事故などの事例を用い、自転車利用者と自動車運転者双方の視点から、交通ルールを正しく理解するための講習会を実施している。
3. その他の質問は、1. 所有者不明土地の課題、2. 出生率向上策でした。民進市民金子時雄議員。1. 高齢者の健康促進、健康優遇の充実は、高齢者の健康促進、介護予防のため、今後、公園や緑道、緑地などに健康遊具の設置を充実していくことに対する見解は？
市長、市民が健康遊具を使い、気軽に楽しみながら体を動かすことは、健康づくりや介護予防にも効果があるものと考えている。今後も公園整備や遊具の更新に合わせ、利用状況や地域要望を踏まえ、充実に努めていきたい。
2. 貴重な生態系などの情報発信充実。貴重な生物が生息・生育する場所などの保全のため、情報・内容などの充実を図り、情報発信を進めていくことへの見解は？
市長、平成27年度に市ホームページ内に生物多様性ポータルサイトを開設し、市内で確認された希少な生物の情報を広く一般に公開しているところである。現在は希少な生物の保全の観点からも、生息・生育する場所に関する情報は掲載せず、名前と絶滅の危険度を紹介している。今後は写真の掲載など、市民に一層理解を深めてもらうための情報発信の充実について、専門家の助言などをいただきながら対応していきたい。
3. その他の質問は、米軍機・自衛隊機による騒音被害・事件・事故の課題でした。自民党相模原、山岸和夫議員。1. 地方分権改革の取り組み・提案の現状と推進は。地方分権改革は、提案募集方式を導入し、地方公共団体への事務権限の移譲などが対象だが、現状とさらなる推進について見解は？
市長、平成29年の提案募集では、本市は子ども・子育て支援交付金の事務手続きの見直しなど3件を提案したが、全国では184団体から207件の提案にとどまっている。こうした状況を踏まえ、現在国において提案の促進を図るため、個別の説明会や意見交換会などを実施しているので、本市もこうした機会を活用しながら、さらなる提案に向けた取り組みを進めていきたい。
2. 都市計画道路橋本大通線。橋本大通線は、整備による渋滞の早期解消が望まれている。現在の用地取得状況と今後の整備について取り組みは？
市長、現在相模原北警察署前交差点から西橋本五丁目交差点までの約490メートルの区間で用地取得を進めており、平成30年3月末の用地取得率は 46% となる見込みである。引き続き用地取得を進めるとともに、安全性や利便性の向上が図られる箇所については部分的な整備も行っていきたい。
3、その他の質問は、丸1、緑区における今後の取り組み、丸2、都市農業振興対策、丸3、選挙投開票事務執行でした。